それぞれの思いは未来を紡ぐ私たちの安曇野物語。安曇野市が誕生して20年、私たちは北アルプスのふもとに広がる自然と先人たちが築き上げてきた文化歴史を受け継ぎ、その環境とともに人と地域のつながりの温かさに包まれて日々の暮らしを営んでいます。自然、文化、産業が織りなす共生の町、安曇野へ。未来に向かうための歩みは決して特別なものではなく、今を精一杯生きる一人一人の思いの積み重ねの先にあります。この章では、市民の皆さんが暮らしとともに感じている幸せや行っている活動、その中で大切にしている思いを届けます。節目の年に、私たちの暮らしと安曇野を改めて見つめる。そして、それぞれの思いが一つとなり、今残したい安曇野物語が未来へとつながっていきます。5-1、子どもの数だけ増える地域との関わり。大森紀夫さん、43歳、豊品。プロフィール。愛知県出身。2018年県立子ども病院赴任を機に移住。妻と8人の子どもたちと暮らす。庭で鶏を飼育し、家庭菜園なども行いながら自然と触れ合う子育てをしている。8人の子どもを育てながら地域で精力的に活動する大森さん。子育てで大切にしていることや日々の暮らしで感じている思いを聞きました。好きなことを全力で楽しむ。子供の頃から
好きなことをやらせてもらえる環境で育ち、
医師、ジャズミュージシャン、青年海外協力隊と私を含め兄弟それぞれやりたいことを仕事にしています。この経験から子供は自分の倍の6人欲しいと結婚式で宣言。本年結婚20周年を迎えますが、目標を超える8人の子供に恵まれています。過度な期待をせずに本人がやる気を出すタイミングを待つ。これが私の子育て論です。我が家ではまず全力で遊びやスポーツ、趣味を楽しみます。趣味が多いと将来人間関係を築きやすくなりますしね。安曇野は子供がスポーツに触れる環境が充実していて、スポーツ少年団にみんなで通っています。それに合わせて私がサックスをやっていることもあり、子供たちには楽器もできるようになってほしいと思っています。いつか家族でバンドを組むことを夢見ています。これらも親からの強制ではなく、本人たちが自然と興味を持つまで導きながら待つことを大切にしています。長男の元幸も高校3年の夏までスポーツや趣味に没頭していました。ある日、医師になりたいと言い出し勉強を始め受験。現在は安曇野を離れ北海道の大学に通っています。安曇野の暮らしに溶け込む。子育てをしながら勤務医として働くことは一見大変そうに思えるかもしれません。しかし当直明けの日中も活動できますし、職場や地域の皆さんが協力してくれるので毎日充実しています。妻も子育てがたくさんできて幸せだし、上の子と下の子との関わりを楽しめると笑います。地域と関わる機会は子どもの数だけ増えます。4年前、公募制となった中学校の PTA 会長になりました。最初は不安でしたが、活動をしているうちに地域との関わりが面白くなり、どんどん夢中になっていきました。今はこのような機会を増やし、安曇野に昔から住んでいたように暮らすことをモットーにしています。それを迎え入れてくれる環境があるこの安曇野で、今後も家族と地域に寄り添い生活していきます。家族構成、父大森紀夫さん43歳、母明子さん45歳、長男元幸さん19歳、次男東賀さん16歳、長女あかりさん13歳、三男春馬さん11歳、四男宗春さん9歳、五男光栄さん6歳、次女弥生ちゃん3歳、六男若文くん1歳。紙面には大森さんの写真1枚と、笑顔で鶏を抱いたりサッカーをしているご家族の写真2枚が掲載されています。 5-2 子供たちを信じて待つことの大切さ。内川俊也さん35歳、三郷明生。プロフィール、豊品北小学校勤務、昨年度市体力向上推進委員会の委員長を務める。三郷の早起き野球でも活躍中。自分を見つめ直し、子どもたちを信じて見守り続ける内川さんに、教師として大切にしていることを聞きました。楽しさから始まる体づくり。昨年度まで市の体力向上推進委員として、脳や心、体に刺激を与えて力を引き出すコーディネーショントレーニングの普及活動をしてきました。これはできるようになることよりも、体を動かすって楽しいと感じてもらうことを大切にした運動です。委員を退いた今でも、体を動かすことを遠ざけず、やってみようと思える気持ちの芽を育てられたらと思い、子どもたちと関わっています。将来、安曇野ハーフマラソンに出たり、ANC アリーナでスポーツ観戦をするような子が出てきたら嬉しいです。原点を見つめ直した一年。教師になって13年が経ちましたが、10年目を終えた頃、子どもたちがうちに秘めた大切な思いを集団生活のために犠牲にしていないかと疑問を感じました。そのタイミングで現場を離れ、信濃教育会研究所で1年間、自分自身と深く向き合う時間を持ちました。その中で気づいたのは、待つことの大切さ。以前は教師は子どもたちを引っ張っていく存在だと思っていましたが、今では子どもを信じて見守ることを大事にしています。もちろん必要な時は指導しますが、すぐに介入せず、言動の裏にある思いや願いに目を向けるようになりました。問いかけ方も以前とは変わってきていると実感しています。何が起きるか予測が難しいこれからの時代では、変化に対応する力が大切です。その方法は教科書には書かれていません。だからこそ、正解を出すことよりも、失敗やわからないと感じる経験を大切にしてほしいと思っています。安曇野には自然が多く、地域とのつながりも深いので、学校の外でもいろいろな体験ができます。それらを通して、失敗ややり直しを繰り返しながら、 学び続けることで生きる力を育ててほしいです。私自身もこの正解のない教育の世界で教師として学びを楽しみ続けたいと思っています。そしてその楽しさが子どもたちにも伝わっていくように、これからも一緒に過ごしていきます。紙面にはグローブを手に笑顔の内川さんの写真と授業風景の写真2枚が掲載されています。 5-3 自然の恵みを感じながら重ねる家族の歩み。山崎美奈さん46歳、豊品田沢、なぎちゃん5歳。プロフィール。夫ひろきさんとの結婚を機に安曇野へ移住。令和2年になぎちゃんが生まれ、市内で看護師として働きながら子育てと仕事に全力で取り組む。なぎちゃんの成長を家族で見守る山崎さん。毎日の暮らしや子育てで感じていることを聞きました。娘と歩む家族の日々。田んぼから響いてくるカエルの大合唱を聞きながら家で過ごす家族の何気ない時間。私がここで暮らしてよかったと思う瞬間です。家族3人で安曇野に暮らして5年が経ちます。娘は生まれてすぐ転換を発症し、重い発作が続いていました。その後、詳しい検査で脳に腫瘍があると判明。腫瘍を取る手術をして、発作はなくなったものの、発達は緩やかな状態が続き、知的障害があることが分かりました。診断を受けたことで、娘の状況を周囲に説明しやすくなり、家族の気持ちも落ち着いたと感じています。今は専門の施設に通い、日常生活に必要な動きや運動機能の発達を促すサポートを受けています。昨年は娘が子ども園に入園し、環境に変化がありました。入園式では静かに座っていられるか心配しましたが、きちんと座っている姿を見て、娘の成長を感じました。自然との触れ合いや、同年代の友達と過ごす時間が増えたことで、刺激を受けてたくましく育ってくれています。暮らしで感じる安曇野の恵み。安曇野で暮らしていると、自然の恵みを感じる場面がよくあります。雄大な北アルプスはもちろんですが、月や星が広がる夜空も同じくらい綺麗で素敵なんです。夜遅く、ふと空を見上げると、その美しさに心が安らぎます。娘も豊かな自然に囲まれて育つ中で、好き嫌いなく野菜も食べられるようになりました。庭で育てたきゅうりを置いておいたら、知らないうちに丸ごと1本食べきっていたことも。安曇野の恵みを全身で感じながら成長しています。今は娘が周りの力を借りながら、自分の人生を歩めるように支えていくことが家族の目標です。広がる田んぼや輝く夜空のある風景は、いつまでも変わらずに私たちを見守り続けてほしいと願っています。あと少し落ち着いたら、夫婦でおいしいコーヒーを飲みに行きたいという密かな夢を叶えたいですね。紙面にはご家族と一緒のなぎちゃんの写真2枚と、運動をしているなぎちゃんの写真1枚が掲載されています。5-4地域に根付く優しい味と思いやり。望月涼子さん86歳、赤品7期。 宮川千恵子さん、85歳、明石な、東川手。プロフィール、望月涼子さん。昨年までエベや味噌加工部門の部長を務めた味噌作り名人。現在は指導役として伝統の味を伝え続けている。宮川千恵子さん、副組合長を務めてきたエベヤを昨年引退。引退後もエベヤを定期的に訪れ、活動を応援し見守っている。地元産の材料を使った伝統食や弁当、味噌などを製造・販売する明石な農産物加工交流広場エベヤを支え、見守る二人に長年暮らす地域への思いを聞きました。守りたい安曇野ならではの味。出会って50年以上の付き合いとなる二人、安曇野ならではの食文化を家庭や地域で受け継ぎ、エベヤから次の世代へ技術や思いを伝えています。この地で採れたものを新鮮なうちに加工することで出せる味があると宮川さんは話します。特に思い入れがあるのは、毎年11月から始まる味噌作り。味の決め手となる良質な米麹を作るため、望月さんは自分の手の感覚で米の炊き加減を見極めます。その米麹と柔らかく煮て潰した大豆、塩を混ぜて10ヶ月熟成させたら美味しいと評判の味噌が完成。味噌に欠かせない大豆と米は安曇野産と望月さんはこだわりを語ります。今でこそ買うことが当たり前になった味噌。以前は各家庭や近所が集まって作っていました。当時は五右衛門風呂のような大きい鍋で大豆を煮てね。レシピもないから地域の人から教わったことを書き出して作り方を覚えたと望月さん。宮川さんは近所の人たちと味噌を作ることで自然と技術が伝わっていった。時代が変わっても貴重な技術は受け継がれてほしいと希望を話します。互いの顔が見える心地よさ。エベヤで週に一度行われるこんにゃくと豆腐作りの日には二人の姿があります。みんなに会えるのが楽しみと手際よく丁寧に作業する望月さん。様子を見に訪れた宮川さんは、作り終えたみんなとお茶を飲む時間が何より幸せ、生き生き暮らすための張り合いになっていると笑います。長年暮らす地域にも人と人との温かさが溶け込んでいると感じています。畑で収穫した野菜や手作りのおかずを近所にお裾分けして声を掛け合ったり、顔を合わせると時間を忘れて話したり、互いの顔を見て言葉を交わす心地よい関係は、これからも続いてほしい大切なつながりです。時代の移り変わりを見つめてきた二人は、時の流れで変わっていくものもあるけれど、地域の温かさは変わらない。身近にある何気ないものが見直されて価値が出てくることもあるから不思議ね、と安曇野にこれからどんな価値や魅力が生まれてくるのか期待を話しながら顔を見合わせ笑います。地面にはお二人の写真と作業中の写真、皆さんでお茶を飲んでいる写真が掲載されています。 5-5 日々感じる何気ない幸せと職人魂。浅川隆弘さん、53歳、三郷、 豊か。八彦沢学さん、48歳、ほたか。プロフィール、浅川隆博さん。松本山が FC のファンで、息子と一緒によく応援に出かけている。八彦沢学さん、妻と4歳の娘の3人暮らし。以前はバイクを趣味としていたが、乗る機会が減り、最近は家庭菜園にはまっている。エレキギターとオルゴールを手作業で一つ一つ作り続けている八彦沢さんと浅川さん。作品への思いとそれにつながる暮らしを聞きました。穏やかと便利がすぐ近くに。普段の生活では家族そろっての夕食や子供とお風呂に入るといった何気ないひとときに幸せを感じている八彦沢さん。幹線道路から一本脇に入るだけで田んぼや畑が広がり、景色もよく、車通りも少なく安全なので、休日にはよく散歩をしています。また、浅川さんも都会と違って圧迫感が少なく、時間の流れが穏やかに感じると、暮らしの魅力を話します。安曇野は市街地と居住地がまとまっていて、国営公園をはじめ、子供と遊ぶフィールドもたくさんあります。スーパーや家電量販店、衣料品店など何でも近くにあります。市外に出なくても用が足りるので、ここ数年市内から出ていないと八彦沢さんは笑います。大切にしている職人魂。二人が安曇野工場で製作しているのは、主にエレキギターとオルゴール。安曇野は比較的湿度が低く、特に夏はカラッとしているので、楽器作りに適しているのかもしれませんね、と浅川さん。二人はこれまでに何百本ものエレキギターを作ってきました。携わっているのは工程の一部ですが、大切にしている信念があります。それはその時の 100% の仕事をすること。手がける製品は多くても、お客さんが手にするのはその中の一つ。絶対に手は抜かないと力を込めて語る姿からは、職人としての誇りを感じます。そして、エレキギターに比べ、生産量が圧倒的に少ないオルゴール製作を続けるのにも理由があります。オルゴールは部品も含め、すべてを一から手作りします。種類の異なる材を接着して、木箱を作ったり、寸法が狂わないように調整したりと、一つのオルゴールには多くの職人の技術の結晶が込められています。その技術を継承していくため、富士源株式会社はオルゴール作りを続けています。オルゴール作りに携わったことのある二人も、お客さんが感動してくれた時の生の声が励みになっていると、手作りならではのやりがいを語ります。紙面には、制作中の浅川さんの写真と、八彦沢さんの写真、笑顔のお二人の写真が掲載されています。
5-6 日々挑戦、安曇野から届けるこだわりの野菜。小松康則さん、42歳、堀金三田。小松さんのプロフィール、妻と中学1年、小学5年生の娘の4人暮らし。株式会社宮沢ファームで働きながら、自身も農家として水稲、西洋野菜などの栽培、出荷を行う。趣味はマラソンやキャンプで、安曇野のハーフマラソンには毎年参加している。生まれ育った安曇野で仕事と趣味を全力で楽しんでいる小松さんに、 安曇野と農業の魅力と今後の夢を聞きました。感覚に深く響く自然とともに、安曇野はすぐ近くにキャンプ場などの自然を楽しめる場所があり、日々の暮らしの中でふとした瞬間に心を落ち着かせてくれる風景に出会える大好きな場所です。マラソンが趣味で各地の大会に出場していますが、常念岳をはじめとする北アルプスの山並みや田んぼの香り、小麦が風にそよぐ音など、安曇野には五感だけでなく感覚のもっと深いところに訴えかけてくる他にはない魅力があると感じています。農業を始めたのは学生時代の知人から一緒に働かないかと声をかけられたことがきっかけです。実際にやってみると、作物はきちんと手をかければ応えてくれますし、管理の仕方にも自由度があって、自分のように人と違う道を歩みたいと思う性格にはぴったりでした。普段は朝5時に起きて自分の畑を1時間ほど見てから会社へ出勤します。会社では米、麦、大豆を生産しており、大型機械を使った大規模で先進的な農業に携われることが魅力です。一方で完全無農薬での栽培など
様々な農法にも挑戦でき、
幅広い経験が積めるのもやりがいの一つです。安曇野流の農業を世界へ。個人では西洋野菜を少量多品目で栽培し、県内外の料理人と直接契約することでこだわりを共有しながら野菜作りに取り組んでいます。将来は海外に住み、日本のやり方で野菜や米を育てながら、現地の人に日本や安曇野の食文化や野菜のおいしい食べ方を伝えるのが夢です。言葉の通じない環境でも自分の力を試したいと思っています。その夢に向けて安曇野で技術を磨き、人とのつながりを大切にしながら、これからも歩んでいきたいです。小松さんの日常を紹介する写真が4枚あります。北アルプスを背に、緑の田んぼの中で微笑む小松さん。広大な北アルプスをバックに、田植えをする田植え機。丸々と実ったナス。家族と共にキャンプの支度をする小松さん。以上です。5-7安曇野の魅力を伝え、つながりを作り続ける。島ゆりなさん、37歳、穂高柏原。島さんのプロフィール。株式会社安曇野の良さを伝えたい代表。高校卒業後上京し、ファッション関連業界で働いた後、26歳で安曇野に U ターン。イベントの運営や店舗の経営を通じて安曇野の魅力を発信し続けている。大好きな安曇野で自然や暮らしの魅力を伝え、つながりを作り続けている島さんに、活動への思いや今後の希望を聞きました。広がり続ける良さを伝える活動。生まれ育った水や空気がきれいな安曇野と、そこに暮らす家族や友人への感謝。この場所の良さを伝え、つながりを作りたいと思い、2017年に U ターン。幼なじみと一緒に安曇野の良さを伝えたいの活動を始めました。インスタグラムのアカウントを開設し、安曇野の景色や飲食店などの情報の発信からスタート。同時にリアルでも安曇野の良さに気づいてもらうきっかけを作ろうと、クラフト作家やお菓子屋さんなどが集まるマルシェイベント&プレイスを初開催しました。カジカの里公園で開いた1回目から年に1回のペースで場所を移しながら続けています。5回目の開催となった2023年には100店舗を超える出店が集まり、最大規模となりました。アンドプレイスのコンパクト版のリトルアンドプレイスや、観光協会と共催の安曇野テラスなど、出店者と来場者がつながれる場になるように、安曇野でさまざまなイベントを企画しています。ハッピーな安曇野を目指して。活動しながらずっと考えていた、もっとみんながつながる拠点を作りたいという思いから、キーヤカフェ&ホステルを2019年4月にオープンしました。移住を悩んでいる人がここに訪れたことで住むきっかけになったり、 引っ越したばかりの人に知り合いを紹介したりと、常にキーヤがここにあるからこそできているつながりも生まれ、嬉しく思います。今まではこのキーヤを軌道に乗せることに必死でしたが、最近は少しずつ理想に向かって動き始めています。20年後も安曇野がハッピーな場所であるために今できることをする。それが私と会社のビジョンです。安曇野には穏やかながらも地域を良くしたいと熱意を持っている人がたくさんいます。そんな地域の皆さんと関われることはとても心強く思います。今後も企画しているイベントを通して、皆さんと共にまだ知らないこの大好きな安曇野の魅力を探しながら、思い描く20年後のビジョンに向かって歩き続けていきます。志麻さんの活動を紹介する写真が4枚あります。キッチンカウンターで料理をする志麻さん、マルシェイベントの受付の風景、青空の下、マルシェイベントに集う人々、マルシェイベントでオブジェを囲む人々。